聖書を朗読いたします。イザヤ書6章1節から8節。
Isaiah chapter 6 verses 1 through 8。
ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その姿勢は神殿に満ち、セラビンがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいって、互いにこう呼び交わしていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。その叫ぶ者の声のために、敷居の裾は揺らぎ、宮は煙で満たされた。私は言った、ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王もこの目で見たのだから。すると私のもとにセラピムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせて言った。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの戸は取り除かれ、あなたの罪も許された。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。私は言った、ここに私がおります、私を使わせてください。
In the same year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a grand throne way up high with a flowing robe that filled the whole temple. Bright flaming creatures waited on him. Each had 6 wings, 2 covering its face, 2 covering its feet, and 2 for flying. Like some fiery choir, they would call back and forth continually, singing, Holy, holy, holy is the Eternal.The commander of heavenly armies. The earth is filled with his glorious presence. They were so loud that the door frame shook, and the holy house, the temple, kept filling with smoke. I, Isaiah, said, I am in so much trouble, I am ruined. I am just a human being, fallible and stammering. My lips are encrusted with filth, and I live among people just like me.But here I am, and I'm seeing with my very own eyes none other than the King, the Eternal, commander of heavenly armies. Then one of the flaming creatures flew to me, holding a red hot ember, which it had taken from God's table, the temple altar, with a pair of tongs. The creature held it to my lips, saying, Look, with the touch of this burning ember on your lips, your guilt is turned away.All your faults and wrongdoings are forgiven. Then I heard the Lord's voice saying, Whom shall I send? Who will go for us? I responded, Here am I, send me.
Let me encourage you to keep your Bible open to that passage, because we'll keep referring to it. And also, to be active, whatever way you can be active in your learning, if it's writing down some of the notes or putting it in your cell phone so that you can look at this, come back to it again.
聖書を今開かれた方、そのまま開いたままこのメッセージ一緒に見ていけたらと思います。でこう聞いてる内容にメモを取ったり、スマホに、ね、メモを取ったりしても、構わないので、こういろんなこうアクティビティに一緒に、見ていけたらと思います。
We started this year acknowledging that God's desire and God's plan is to renew all of creation in the way that He intended it to be at the beginning.
神様は全ての被造物、全ての作られたものを もともと作られた時の意図された本来の姿に回復させたいと願っておられ、またそうすると計画しておられるということを確認して、私はこの人をスタートしました。
What that means is dwelling in perfect communion or in relationship with God.
それはどういうことかというと、つまりは神様と完全な平和の関係を持つことです。
That perfect communion is the kingdom of God, wherever and whomever is living under the reign of God, and God's will is being done.
その神様との完全な平和の関係、神様との完全な調和とは、つまり神の御国のことを指しています。誰であっても、またどこであっても、神様のご支配のもとにあるところや人、神、そこは神の国と呼ばれます。また神様の御心がなされていること、それが行われているところも神の御国と呼ばれます。
Now Jesus teaches us to pray this, right? Your kingdom come and your will be done in Matthew 6.
イエス様はマタイの福音書の6章で、このように祈るように教えておられます。御国が来ますように、御心が行われますように。
God invites us to enter into his kingdom, and then he invites us to participate together with him as his kingdom unfolds and breaks in this world, taking what is broken and then renewing, healing and changing all of it.
神様は私たちのことをその御国の中に招き入れてくださっており、それだけでなく、この世界でその御国が広がっていくための働きに加わるようにと招いてくださっています。壊れたものが癒されて、新しくされて、作り変えられていくことで、神の御国というのが成長し広がっていきます。
We've been learning through Jesus' parables each month in our special communion times that the kingdom of God is indeed growing and expanding.
また今年度は毎月初めの日曜日は特別聖書の時を持っています。でその中で、イエス様の例え話を通して、神の御国、神様の御国というのは広がり続けて、成長し続けているんだよということを学んでいきます。
And we also spent considerable time this month and last month in our messages looking at what worship is, why and how we worship, and that God has purposed Sabbath rest, which is different from any other ordinary relaxation or vacation, that he's purposed it to bless us so that we may offer an outpouring of love every day, and especially every time we gather together as a church family.
また7月から今月にかけての約2ヶ月間は、私たちの礼拝に御国が来ますようにということで、礼拝とは何か、私たちはなぜ礼拝するのか、してどのように礼拝しているのかということを改めて、学びました。また神様が定めて、おられる安息、または安息日ということについても学びました。この安息や安息日というのは単なる休日とか休暇のことではなくて、それを通して、私たちの心が礼拝に向くようになり、毎日または毎週教会としてこのように共に集うときに、神そしてお互いに愛を注ぎ合うことができるようになるためのものであるということも学びました。
Finally, we've been reminded that we are created to worship, to be worshippers of God.
また私たちは神を礼拝するものとして作られたということも改めて思い起こさせられます。
So today we want to draw these 2 months together and look at how God's kingdom does come into and through our worship.
今日はこの2ヶ月間学んできたことのまとめとして、じゃあどうすれば私たちの礼拝の中に、また私たちの礼拝を通して、御国が来るようになるかということを見ていきたいと思います。
In the devotional that I send out weekly to those who are serving, for those who I sent today in worship, I used this passage today from Isaiah 6. But I want to go deeper with that, and I want to share it with this whole church family because it illustrates this idea so well of God's kingdom coming into and through our worship.
今日の礼拝の奉仕者たちに送った奉仕者メールの中で、そのディボーションの箇所として今日のイザヤ書の6章の一節を使ったんですけれども、今日はその、イザヤ書の6章の礼拝の箇所、その素晴らしさを、もっと深く、そして教会全体と分かち合っていきたいと思います。
After the people of God enter and settle into the promised land, King Solomon builds an amazing structure that is creatively imagined by his father David as the place to meet and worship God. It's called the temple.
神の民が約束の地に入って、旧約聖書のストーリーから神の民が約束の地に入ってそこで暮らし始めた後、ソロモン王は神と出会い、また神を礼拝する場所として素晴らしい神殿を建設します。その神殿は先代の王であり、ソロモンの実の父親でもあったダビデによって設計されたものでした。
And almost 2,800 years ago from today, the prophet Isaiah goes into that temple to worship God.
今日からだいたい2800年前にイザヤという預言者もその神を礼拝するためにその神殿に入っていきました。
As he worships, in verse 1 of chapter 6, it says that Isaiah has a prophetic vision of God seated on his throne and that his greatness fills that whole space.
イザヤ書6章の1節にある通り、イザヤが礼拝を捧げていると、御座に座っておられる、王座に座っておられる神の預言的な幻を見ます。そしてその場所は神の臨在、神の栄光で満ちていたと記されています。
Now, not only does Isaiah get a glimpse of God's presence, his eyes and his ears are spiritually opened to perceive all of the heavenly beings in God's kingdom who are singing an eternal song of praise to God.
イザヤは神の臨在、神の存在を垣間見ただけじゃなくて、彼の目や耳は霊的に開かれて、神の御国にいるすべての霊的な生き物が見えるようになりました。その生き物たちは永遠の賛美を主に歌っていました。
And that song is this in verse 3. Holy, holy, holy is the eternal, the commander of heavenly armies. The earth is filled with his glorious presence.
その賛美が3節にあります。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。
Now I want you to look at this praise more deeply with me.
この賛美のことはもう少し詳しく見ていきたいと思います。
The heavenly beings reveal that God is both eternal and also that he's holy, meaning that he's perfect and totally free of sin. And they say it three times, right? Holy, 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 which acknowledges one God in three persons: Holy Father, Holy Son, and Holy Spirit.
ここでセラフィムっていう、まあ、天の生き物、天の御使いが出てくるんですけど、このセラフィムたちは神が永遠であり、また聖なるお方である。まあ、つまりは完全で罪が一つもないお方であるということを示しています。そして聖なる聖なる聖なると3回繰り返すことで、父と子と聖霊っていう、まあ、唯一の神の3つの品格、三位一体の神の3つの品格を表しているんです。
They declare his supreme authority and his reign over heaven and all that exists in the heavens and also what?
御使いたちは、セラフィムたちは、神が天とそこに存在するすべてのものに対して絶対的な権威を持っておられることをここで宣言しているんですけども、
Look at the last sentence. The earth is filled with his glorious presence.
ただ最後のところに、その栄光は、まあ、天だけではなくて全地に満ちるとも言っています。
Not only is GodIn heaven and the God of heaven, but the God of earth here too. In fact, his presence fills this earth.
神は天において神であられると同時に、この地においても神なのです。神の栄光はこの地にも満ちているんです。
And in the midst of all of this, Isaiah not only realizes who God is, but who Isaiah himself is in relation to God as well.
そしてこの時イザヤは神がどのようなお方であられるのかということに改めて気づかされるわけです。でもそれと同時にその神に対して自分自身イザヤ自身がどのようなものであるのかということにも気づかされるわけです。
We can see that in the first half of verse 5 because he says I am in so much trouble. I'm ruined. I'm just a human being, fallible and stammering. My lips are encrusted with filth, and I live among people just like me.
5節の前半でイザヤはこのように言っています。ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。
Isaiah realizes God is awesome and that he himself isn't. Isaiah's sinfulness is obvious to God and to himself once he begins to compare himself to the holiness of God that he is seeing and experiencing.
イザヤは神が偉大で素晴らしいお方であると気づくと同時に自分はそんな神とはかけ離れた存在であるということに気づかされるわけです。聖なる神を目の前にしたイザヤは自分の罪深さをこれでもかということを思い知らされるわけです。
Okay, let's pause there and bring this a little bit more home. Can you identify with Isaiah's feeling and his reaction?
この場面のこの時のイザヤの気持ちを皆さんお分かりになるでしょうか。
Let's use an example. Have you ever had a time where you compared yourself with someone else who you thought was really amazing?
今まで皆さんは皆さんがあの人素晴らしいなって思っているその人物と自分自身のことを比較した経験はないでしょうか?
We do that, right? That person is so much smarter than me. That person is more attractive than me.People like that person more. They are stronger. They seem to have no struggles. Everything works well for them in their life. They are like a super Christian with a faith that I'll never have.
私たちはよくね、そういうふうに人と自分を、ね、比べてしまうことをしてしまうと思います。あの人は自分よりはるかに頭がいい。あの人は自分よりも魅力的だ。あの人はみんなに好かれているんだよな。あの人は自分よりも強いんだよな。あんなに何でもうまくできちゃうんだから、きっと悩みとか葛藤なんて全然ないんだろうな。あの人は素晴らしい信仰を持ったもうスーパークリスチャンだ。自分はあんな風には絶対なれないんだろうな、みたいな風にしてこう他の誰かを見て、そんな風にこう自分と比べてしまって、自分に思ってしまうことはないでしょうか。
Have you ever done that?Or at least have you felt that way even if you didn't say it? It's not comfortable, is it? And it's certainly not a fun place to be in.
そういうふうに感じてしまうときって、決していい気持ちではないし、楽しくもありません。
Or do you know someone around you that is always doing that with you? Whether they say it or not, you kind of have that feeling that they're always just kind of comparing themselves to you.
または皆さんの周りにはそういうふうにいつも他の誰かと比べているという人はいないでしょうか。実際にその人がそのことを口に出しているかどうかは別として、なんとなく今自分比較されてるな、比べられてるなと感じる時ってないでしょうか。
When I was in university there were two guys that were younger than me and they said that they always compared themselves to me and my friend Jonathanin regards to maturity. In their eyes, even though we were guys in our early 20s, we were way more mature than them and more mature than anybody in our age group.
大学時代に、ジョエルさんと、ジョエルさんの友人のジョナサンさんは、ある、ね、2人の後輩の男友達から、いつも、ね、こう比較されていたと思います。ジョエルさんもジョナサンさんもその時は20代前半の大学生でまだまだ若かった、まだまだ未熟だったわけですが、その2人の友達からすると、その2人の後輩からするとジョエルさんもジョナサンさんも実際の年齢以上に成熟しているように見えたと言います。
They told us they actually had conversations. Do you think Joel and Jonathan would do this?
ジョエルとかジョナサンだったらこれするかなみたいなことを会話もあったと言います。
So now in my mid-40s, yes, I am in my mid-40s, I laugh that they thought, and then they talked about that. But at the time, honestly, it made me want to pull away from them. And it made me want to hide sometimes. Because I felt like I was always being watched and made somebody else feel badly, even though I didn't even intend to.
でまあ、40代半ばになって今振り返ってみると、まあ、あの時はまだまだ若くて未熟だった当時の自分たちがそんな風に見られていたなんてこう思うと本当笑ってしまう話なんですが、でも当時はこういつも周りから比べられて自分が少し、ね周りよりも大人であるかのように見られていたということだったり、まあ、それによってこう自分の意図していない自分がそうしたいと思っていないところで周りの人に嫌な思いをさせてしまっていたということにジョエルさんは悩んで、もうどこかに隠れたい身を隠したいと思っていたということです。
You know what though?
でも皆さん
God doesn't pull away。
神様はそういう同じ状況にあったとしても身を隠されはしません。
God is absolutely confident in who God is. Eternal, holy, supreme authority, and king. And God is absolutely confident in the goodness of his reign and his kingdom.
神様はご自身がどのような存在であるのか、まあ、つまり永遠で聖なる存在で偉大な権威を持った王様であるということに少しも、ね、引け目を感じることはありません。神様はご自身に確信を持っておられ、ご自身が治める御国のその素晴らしさについても確信を持っておられる。
And God is absolutely confident in something else too.
他にも神様が確信を持っておられることがあります。
God is absolutely confident in his love for Isaiah and his desire to bring Isaiah into his kingdom purposes.
それは神様のイザヤに対する愛です。そしてイザヤのことをご自身の御国の目的の中に、ね、招き入れたいという願いです。
And it's the same for us.
それは私にとっても同じです。
I want you to remember this. God knows Isaiah's sinfulness before Isaiah even realizes it himself.
ちょっと思い出してみてください。神様はイザヤの罪深さをそれをちゃんと分かっておられます。しかもそれをイザヤ自身がその罪深さに気づく前から神様はそれを知っておられます。
And even though God knows that, God welcomes Isaiah into his presence.To worship him. He finds delight in Isaiah's desire to worship him and in Isaiah's decision to act upon that desire to worship.
神様はそんな、ね、罪深いイザヤのことを主を神様を礼拝できるようにとこう御前に、来させました。神様を礼拝したいというイザヤの思いや、ただ心の中でそう思うだけじゃなくて実際に神様を礼拝するイザヤのことを神様は喜ばれました。
Now in this text, it doesn't talk about this, but I do believe that God is deeply saddened by Isaiah's sinfulness because of God's love for him.
で、まあ、今日の聖書箇所の中に、は書かれていないんですけども、神様はイザヤのことを、ね、深く愛していた。愛していたからこそイザヤの罪深さをもう深く嘆き悲しんでおられたと思います。
But God finds delight in Isaiah's realization of his sin and his confession because Isaiah then realizes his need, which provides God an opportunity to reaffirm him and lavish his perfect saving love on Isaiah.
それでも神様はイザヤの気づきや告白を喜ばれました。イザヤは自分の本当の必要に気づきました。イザヤ自身がその自分の本当の気づきに必要に気づいたから、それによって神はご自身の完全で人を救うことのできる愛を改めて惜しみなくイザヤに注ぐことができたんです。
Then in verses 6 and 7 a messenger of God brings a burning ember, okay, a symbol of purifying fire from the altar, which is a placeOf sacrifice for sacrifices of worship, and he puts that ember to those encrusted, filthy, sinful lips that Isaiah confessed he himself has.
で、6節から7節で、神の御使いの一人、セラフィムの一人は、 清めの火、清める炎の象徴である燃え盛る炭を祭壇の上から取ってきて、イザヤが自分自身でこう汚れている、自分の唇が汚れているというその唇に触れさせます。
This action is like a baptism. Okay, Isaiah's sin is forgiven and he is being transformed into who God always wanted Isaiah to be.
これはある意味バプテスマ、洗礼のようなものです。この燃え盛る炭をイザヤの唇、汚れた唇にこう触れさせることで、イザヤの罪が許されて、神が望んでおられるイザヤの本来の姿へと変えられていくこと、その始まりをここで象徴しています。
And then at the end of verse 7, the messenger brings these words, okay? These words are gospel. They're good news from God to Isaiah. He says, your guilt is turned away. All your faults and wrongdoings are forgiven.
7節で、セラフィはこう言ったとあります。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。これこそが福音、良い知らせです。
All your faults and wrongdoings, not just some of them.
つまり罪や咎のうちのいくつかが、一部分が許されたのではありません。そのすべてが許されたのです。
Beloved, this right here, this is God's kingdom at work.
これが神の御国がなせる技です。
Complete and full forgiveness.
完全な許し。
Being made new.
完全に新しくされること。
Covered in God's amazing love and His rich grace.
信じられないほどの驚くべき、神の豊かな愛と恵みに包まれること。
God comes to earth and God's kingdom reign comes to Isaiah's life.
神がこの地に、この地上に来られて、そして神の御国がイザヤの人生に、注がれた、下った瞬間でした。
That alone is good news, right? That God loves Isaiah and saves Isaiah and invites Isaiah into his kingdom.
これだけでも十分な良い知らせです。神はイザヤを愛しておられ、そして救われました。そして御国へと招き入れられました。
And in our own stories of faith and in our lives, though, we end it there. Too often.
私たちはよくね、ここで終わりにしてしまうんです。
That we're loved, we're saved, we're invited into the kingdom. Woo!
私たちは愛されていて、そして救われていて、御国の中にと招き入れられている。
We become consumed with ourselves though, right? God, I'm just so tired. I'm really struggling. Please keep saving me and caring for me.
神様、自分は疲れています。葛藤続きで大変なんです。どうか助けてください。癒してください。慰めてください。励ましてください。
Church, the gospel is that God does indeed, He does indeed do that for us.
神様は確かにそんな私たちを助け、癒し、慰め、励ましてください。
But the gospel of the kingdom does not end there.
でも、御国の福音というのはそこで終わりではないんです。
Look at verse 8.Then I heard the Lord's voice asking, Whom shall I send? Who will go for us? I, this Isaiah, responded, Here am I, send me.
8節を見てみましょう。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう？誰が我々のために行くだろうか？イザヤは答えた。ここに、私がここに、ここに私がおります。私を使わせてください。
Now there's three things in this verse alone that I want to point out, and I'm going to use this to summarize what we've learned in these two months as we close today's message. And one of them is not that God says us, meaning Father, Son, and Spirit, even though I think that's really cool.
この一節ね、この6章8節から、この大体2ヶ月間学んできた私の礼拝に御国が来ますようにっていうテーマのまとめとして3つのポイントをシェアしていきたいと思います、ちなみにその3つのポイントに入る前に1つ押さえておきたいのは、ここで神がご自身のことを我々って、呼んでいます、この我々っていうのは三位一体の神の3つの人格、父と聖霊のことを指しています。
OK, you ready? We're getting to the end hereNumber one, God speaks.
一つ目、神は私たちに語りかけてください。
What I mean is that in verses 6 and 7, God uses one of his messengers to do the talking and the action.
6節、7節では、神はセラフィムに語らせて、セラフィムに語らせて、で、また燃え盛る炭をこうイザヤの唇に触れさせたのもセラフィムさせました。
But here in verse 8, Isaiah tells us it was the voice of God himself speaking, that it was the Lord's voice.
でも続く8節では、イザヤは主が言われる声を聞いたとあります。つまり神の御声をイザヤは聞いたということです。
And that is significant, church, because God wants to interact in a relationship directly with Isaiah and with us.
これはとても大切なことなんです。神様はイザヤと直接関わりを持ちたいと思っておられるということであって、それはイザヤとだけではなくて、私たちとも同じように直接関わり合いを持ちたいと思っておられるということなんです。
That is why God sends himself.To earth in the form of his son, Jesus. And that's why God gifts us at baptism with his indwelling spirit, himself, the Holy Spirit.
だから神様は人となって、人の姿をとって、つまりイエス様として私たちの住んでいるこの地上に降りてきてくださった。そしてその神はバプテスマを通して私たちのうちに聖霊となって宿ってくださるわけです。
So number one, God speaks.
一つ目は神は私たちに語りかけてくださいます。
Number two, God asks a question and makes an invitation.
二つ目、神は私たちに問いかけ、招きの呼びかけをしてください。
God commands many things in Scripture.
神様は聖書の中でたくさんの戒めを与え、たくさんのことを私たちに命じておられます。
Like for example, He gives His Ten Commandments to Israel through Moses, right?
例えばモーセを通してイスラエルのために十戒と呼ばれる十個の戒めが与えられました。
And even Jesus himself says things like, "A new commandment I give to you."
イエス様もまた弟子たちに、私はあなた方に新しい戒めを与えますってこう語りかける場面があります。
But not here. God doesn't command Isaiah to do something here. He asks a question.
しかし、ここでの場面は違います。神様はイザヤに対して何かをするようにと命じてはおられません。代わりに神様はイザヤに問いかけています。
Who shall I send? Who will go for us?
誰を私は使わそう。誰が我々のために行くだろう。
God asks a question.And that's an invitation. He doesn't force Isaiah to do something here. And remember, he has the authority. So he could very well command Isaiah to do this.
神様はイザヤに問いかけられました。そしてそれは招きの呼びかけでもあったんです。イザヤにこう無理やり何かをさせようとはしていません。もちろん神様は絶対的な権威を持っておられるので、その気になればそのことはもちろん簡単にできます。
But no, in God's great powerful mercy, He asks a question and He makes an invitation to join Him in helping others to come into the kingdom too.
でもこの場面ではそうではなくて、神の偉大で力強い憐れみを持って質問を投げかけ、他の人も御国に入ることができるように神の働きに加わらないかっていう招きを与えてもらえるわけです。
So number two, God asks a question and makes an invitation.
神様は私たちに問いかけ、また招きの呼びかけをしてください。
And lastly, number three, Isaiah willingly and joyfully responds to God.
3つ目、イザヤは自ら喜んで神に応答した。
If you go back to verse 5 to Isaiah's confession, you'll see that not only does Isaiah recognize and confess his own sin, but that of all of his people too. His family, his neighbors, his co-workers, his friends, and everyone else living in Israel.
5節にあるイザヤの告白、罪の告白をもう一度見てみると、イザヤの告白は自分自身の罪についてだけのものではなくて、彼の家族、隣人、同僚、友人といったイスラエルの民全体の罪の告白。
Isaiah recognizes and confesses that they are all just as sinful as him too.
イザヤだけじゃなくて他のイスラエルの民もみんな同じように罪深いんですという告白。
And then after Isaiah receives this life-changing forgiveness and this eternally faithful love and mercy from God,
そんなイザヤは人生を変えるほどの許しと永遠の真実なる愛と憐れみを神様から受けています。
Then he hears God's question and invitation with a willing and a joyful heart.
そして神様の呼びかけ、招きの呼びかけに対して喜びを持ってこう答えます。
Here am I. Send me.
ここに私がおります。私を使わせてください。
Send me, God. Send me. Oh, please, just choose me. Let me go.
神様、私を使わせてください。どうか私を選んで、あなたのための働きに行かせてください。
There is joy in Isaiah's response and his complete willingness and desire.
このイザヤの応答には喜びがあり、また自ら進んでそれをしたいという強い思いがあります。
After Isaiah receives life-changing forgiveness and eternally faithful love, he responds back with love, both for the God who saves him and for the people whom he realizes need that love and that forgiveness just as much.
人生を変えるほどの許しと永遠の真実なる愛と憐れみを神様から受け取ったイザヤは、その愛によって応答します。その愛というのはイザヤのことを救ってくださる神様に対するものであって、またイザヤと同じように神様の愛と許しを必要としている人々に対するものでも、
Just as Isaiah has offered prayers and praises in the temple as worship to God, now he offers his own lifeAnd his testimony of God's rich mercy and good kingdom as worship to God too.
イザヤが神殿で祈りと賛美を捧げながら神を礼拝したのと同じように、ここでは彼自身の人生を神様に捧げ、また神様の豊かで憐れみ深い素晴らしい御国の証を神様に捧げることで主を礼拝していたのです。
So number three, Isaiah willingly and joyfully responds to God. Now, beloved church, I don't want you to miss the most significant point of this passage. Isaiah's vision of God and his confession.
イザヤは神殿にて、神殿で御座についておられる神を見て、そして、その神に対して自分の罪深さを告白します。
Isaiah's experience of God's saving love and hearing God's call and his invitation to mission、
神様の愛と許しを味わって、神様からの招きの呼びかけに、招きの呼びかけを耳にします。
And Isaiah's own joyful willing response
そしてその呼びかけに対してイザヤは喜びを持って応答します。
All happened during his worship of God.
これら全ての出来事は神への礼拝の中で起こりました。
It is during Isaiah's worship of God that all of this occurs, and they all become a part of his worship of God too.
イザヤが神様を礼拝しているその真っただ中でこれらのことが起こり、またそれらもまた神への礼拝の一部となったわけです。
Church, when we worship God, we get to see and hear who God is.
私たちが神様を礼拝する中で、私たちは神様がどのようなお方であられるのかをこう見たり聞いたりすることができます。
We get to confess our sinfulness and the sinfulness of our people.
また礼拝の中で自分自身の罪深さだったり私たち教会としての罪深さを告白する機会も与えられます。
We get to receive God's saving love and His forgiveness.
そして神様の愛と許しを受け取ります。
And we too get to hear His call and His invitation to be sent out.
そして私たちも神様の働きに加わるようにという招きの呼びかけを受け取ります。
And then we are given the spaceto respond willingly and joyfully.
その呼びかけに対して喜んで応答する、喜んで答えるチャンスもね、機会も与えられます。
It's not just Isaiah. It is during our worship of God that all of this happens, and it becomes a part of our worship of God too.
それらっていうのはこうイザヤが礼拝を捧げていた時だけではなくて私たちが礼拝を捧げる中で、起こっていくことであってまたそれらもまた神への礼拝の一部となっていく。
It is in our worship that we see and experience the kingdom of God coming and changing our lives through the cross and the resurrection of Jesus and the power of the indwelling Holy Spirit.
私たちは、私たちは神に捧げる礼拝の中で、神の国の到来、神の国が来るということを味わうことが、体験することができます。でまたイエス・キリストの十字架での死と復活を通して、そして私たちのうちで、私たちのうちに宿ってくださる聖霊を通して私たちの人生が変えられていくことを礼拝の中で味わうことができます。
And it is in our worship that we are invited to testifyTo give and then to be sent out to tell others so that they can become worshippers of God and experience the goodness of His kingdom too.
また私たちは御国のために証しをすること、人々に分け与えること、福音を述べ伝えることといったそういう働きへの招きの呼びかけを礼拝の中で受け取ることができます。それは一人でも多くの人が私たちと同じように神の御国の素晴らしさを味わって、神を礼拝するものへと変えられていくためだ。
One day God's kingdom is going to come in fullness and completion.
いつの日か、ね、終わりの日に、最後には必ず神の御国は完成を迎えます。
JesusLamb of God, right? In Revelation, the Apostle John says that the Lamb of God, which is Jesus, will sit on the throne.
ヨハネの黙示録の中で、使徒ヨハネはその時、その終わりの日に、神の子羊なるイエスが御座に着かれるということを記しています。
I long for that day, and I long for all of us here, and for all people to be at the foot of the throne.Joining our hearts and voices with all of creation, saying this: Holy, holy, holy.
その日が、その終わりの時がやってくるのを心から待ち望んでいます。私たちみんなが、そしてすべての人が神の御座で、御座の下で、すべての他の、ね、秘蔵物使えたすべてのものと共に心を合わせて、声を合わせて、聖なる、聖なる。聖なるかなと賛美するその日を心待ちにしています。
In and through our worship, may your kingdom come and your will be done.
私たちの礼拝の中で、また私たちの礼拝を通して御国が来ますようにという心がなります。
Let's pray. God, help us to see you and to be in awe of your glorious presence.
神様、私たちがあなたを見ることができるように助けてください。またあなたの満ち溢れる栄光の中でその素晴らしさに圧倒される体験ができるように助けてください。
Help us to confess our need for you and realize more fully how much the people around us in this city, in this nation, and in this world need you too.
私たちにとっていかに あなたが必要であるかを告白できるように助けてください。またこの町、この国、そしてこの世界で私たちの周りにいる方々がどれほどあなたのことを必要としているかということにももっと私たちが気づくことができるように助けてください。
We pray that as we worship you, we will get to see, to hear, and to experience the goodness of your kingdom more and more.
あなたを礼拝するときに、あなたの御国の素晴らしさを私たちがもっと見て、もっと聞いて、そしてもっと味わうことができます。
And we pray that just as we are filled with joy because of your saving love,
あなたの救いの愛のゆえに私たちが喜びでなされます。
That we will joyfully and willingly respond to your invitation to tell others the gospel by making this declaration every day.
そして他の人々に福音を分かち合っていくための神様からの招きの呼びかけに喜びを持って応答していくことができますように。
Here I am. Send me.
私たちもイザヤのようにここに私がおります、私を使わせてください、毎日主に応答していくことができます。
May your kingdom come into and through our worship.
私たちの礼拝の中に、私たちの礼拝を通してあなたの御国が来ます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アメン。